おはようございます、またいわきに来ることができて心から感謝します、なんかですね、去年の10月に、先生と千恵子先生をルーマニアにお迎えしてですね、いろんなところに、連れて行きました。時間が短いんですけれども、2週間たっぷり取ってくださった割にはですね、本当に短く私も感じましたので、まあ、あっちこっちから教会の先生がぜひこっちあっちってこう、まあ、引き回すようにですね連れて行ってしまいました。最後にお疲れになったんじゃないかな、さぞ大変だったんじゃないかなと、反省しておりましたけれども、でも走り抜く工程というか、先ほども歌の中にありましたけれども、本当にこれはパウロの言葉ですけど、私が自分の走るべき工程を走り尽くして、イエス様から受けた恵みの福音と、またイエス様に会って生きた、皆さん一人一人の証をですね、もうしっかり伝えることができたら、私の人生は惜しくないっていうね、言葉をかみしめながら、ああそうだな、去年の10月も先生にあんな無理をさせたかもしれないけれども、でもヨーロッパのいろいろなところで先生の証を聞いて、たくさんの教会が励ましを受けました。私たちもリバイバルを体験し、共産党から解放されて、いろんなことを体験してですね、リバイバルのような霊的なこう大きな、なんていうんですかね、力強い時期を通ったりもしたんですけど、今信徒が減っていたり、規模がもっと大きいんですけれども、でも大きな教会で半分来なくなるとですね、これまた大きな規模で人がいなくなるわけですから、ある先生はもう非常に心を痛めていらっしゃったりする、もう相対的に言うとですよ、まあ、1000人ぐらいの教会が500人いなくなってもまだ500人いるじゃないですかって皆さん言うかもしれませんが、やっぱり1000人いたとかね、みんな考えるわけです。ところがそういう教会、またいろんな教会にこう先生回っていかれて、大切なことは本当に一つなんだっていうこと、イエス様を信じて見ていく、私たちにどんなことが起こっても神様は変わらないんだということを先生が力強く証ししていただいて、教会が増えるとか減るとか、ね、人数が多いとか少ないとか、また街道が大きいとか小さいとか、なんて小さなことでね、私たちくよくよするんだろうか。私たちの人生は主のものです。ですから私たちが神様にね、お仕えして、そしてそういうことを証しして、そこの中に福音というか、また感動というか、また私たちの心が本当に聖霊様によって後ろからね、行きなさいって押されているような感じをこう受ける、そういう体験をまあするんだったら、私は素晴らしいなと思って、教会を立て上げるためにルーマニアに使わされて、長いことルーマニアの教会と歩んできましたけれども、先生が日本からその震災の証、また先生ご自身のお話、いろいろ持ってきてくださってですね、本当に感謝しています。皆様、日曜日の間ですね、先生のためにお祈りしてくださったんじゃないかと思いますが、ルーマニアの教会の兄弟姉妹から皆さんにご挨拶をこう申し上げると同時にですね、また送ってくださいませんかと教会の方々も言っておりますので、皆さんどうぞ送ってください。今度はもう少しゆったりとした旅行にできればなと思っていますけれども、それでもですね、先週の日曜日に私は富山県の氷見というところで奉仕をしてですね、まあ、奉仕が終わって夕食が終わってですね、ホテルにこう、まあ、連れて帰ってくださって、でホテルに入ってですね、何もすることがないって言ったら、もうボケーっとしてるんですけれども、ビデオをこう見ようと思ってですね、映画を見たんですけれども、なんか江戸時代のですね、参勤交代のお話だったんですけれども、なんか参勤交代リターンズとか面白そうに書いてるんで見たんですけれども、なんかこうね、城主がですね、参勤交代っていうのはお金もかかる、時間もかかるんですけれども、江戸まで行ってこう帰ってくる話なんですが、まあ、一大事が起こって自分の、ね、ところまで帰ってくる、それも猛スピードで帰ってくるという話ですね。時間がない、お金もない、帰ってみたら自分のお城もないというキャッチフレーズだったんですけれども、その、まあ、お話を見ていました。なんかその城主の、ね、まあ、内藤さんという城主らしいんですけれども、その殿様のですね、人情といいますか、もう本当に人間は裏切るもんだとか言うんですけれども、そのお殿様はもうね、 いや私のところに来たら裏切らないってこういう姿を見てですね、あイエス様みたいだなと私は思いましたけれども、そのお話もいわきのお話なんですね。あ来週はいわきなんだと私思いながらですね、その参勤交代の話を見ながらですね、あ超スピードで江戸から帰ってくる、あそういえばルーマニアの隣にハンガリーという国がありますけれども、ハンガリーで毎年夏にですね、行事があるんです。もう夏の8月の第1週になるとですね、ホテルが取れないぐらい、みんな世界中から集まってくるんですけど、ハンガリーではね F1 が有名なんですね。 F1 って分かりますか？ここの教会も F1 なんですよね。で先生がですね向こうに行って、あ F1 チャーチで行けますよってルーマニアの人に言ったら、なんか偉くスピードのある名前ですねとか、F1 と聞くとですね、みんなそっちの方を連想するんです。くしくもですね、この教会も F1 チャーチ、福島第一で F1C で F1 チャーチなんですけれども、私は参勤交代のそのスピードの、ね、参勤交代を見ながら、また、その F1 のことを思い出しながら、あここも F1 チャーチに行くんだとか思いました。皆さん神様の恵みに乗せられるとですね、そういうスピードを持ってですね動くことができます。先生も超スピードで韓国から帰ってこられて納骨式に来られたという話をさっきしておられましたが、まさしくこう超スピードでですよ、私たち神様に動かされてんで、あれ動かされているのであります。そういうわけで私たちそんなに動いていないよねって思っていても、神様の恵み、その神の御翼というのはもう本当に素晴らしいスピードで、私たちがここまで行けなかっただろうと思うようなところまでね連れて行ってくださるということを、体験していただきたいと私が言う前に、あもう皆さんいただいてるんだな、主からそういう、ね、特別な人生をいただいてるんだなと思ってですね、なんかさっきそこで座って感動しておりました。召された姉妹もそうです。また生きている皆さん一人一人もそうです。天国に行ってから恵みを味わうんじゃないんです。私たちはもうこの地上で神様の恵みを、イエス様を知った時にもうその恵みの人生は始まってるんです。それは本当に F1 レースのようです。あのスピードでね、後ろを見ると事故になるんです。だから私たちはまっすぐ前を見て、ね、前進しなければいけない。そして聖霊様がその力をくださるんです。御言葉が私たちの背中を押し、私たちの行くべき道をこう示してくださるんですね。私たちはそういうふうに今のこの混沌とした時代、みんなが悩んだりね立ち止まったりする中で、私たちは立ち止まらなくてもいいんです。御言葉がありますから、御言葉を信じて前進していく教会、それが一番の駆け足なんです。いやなんかそんなにスピードを感じないんですけどって、福島県はのんびりしたところですからと言われるかもしれません。でもしっかりしたものを私たち見てですよ、そのしっかりした御言葉に導かれていく人たちは一番早く目的地に到達します。もうイエス様が目的地を見せてくださってね、向こうから私たちに言ってくれるんですよ。私の父の家には場所がたくさんあるって、家がたくさんあるって言うんです。皆さん向こうの家からこっちの家、あっちの家、流浪の教会という本を読んで、私もあ皆さんそういうところを通って、そして今はいわきにいますけど、最終的にはイエス様が示してくれるあっちの家ですよね。私もルーマニアというところに今行っていて、日本にはほとんど根がなくなってしまったんですけれども、宣教のために帰ってきます。また働きのために帰ってきます。毎日毎日、先週は、ね、富山県、今週は福島県、来週はどこでしょうかってもういろいろ回っていくんですけど、本当に土佐回りか参勤交代か知りませんよ。でも私もそういう神様の旅路の中で歩まされていながらですよ、本当に確かに一歩一歩主のそういう驚くべきスピードでですよ、働かせていただいてるなということを今感謝しています。皆さんと同じようにあちらを見てですよ、いわゆるそれは大熊だけじゃなくて、その上にある天の神様のところに向かって歩んでいるんですから、本当に素晴らしい礼拝だなと私は思います。本当に素晴らしい交わりだなと思います。この教会は本当に翼がある教会ですから、それをしっかりね心に留め、地上だけじゃなくて天にも羽ばたいていくようなですね、そういう証を皆さん、続けてこの地でまた生きている間ですね、本当に日本に続けて 発信していっていただきたいなと思います。ルーマニアの私たちの教会もまた私たちのスタッフもみんな福島のためにまた被災地のために祈っています。まだまだ終わっていませんよね。もっともっと私たちが行くべきところにたどり着くということをですねしっかり見ていきたいなと思っていますので、またこれからもお祈りさせてください。そしてこれからともに私はルーマニアや日本や行ったり来たりしますけれども、また機会があったら皆さん先生と一緒にルーマニアにも来ていただければいいなと思います。主に心から感謝いたしたいと思います。今日はですね主の時ですね、時を神の時を来させる信仰というタイトルでカナンの婚礼のところからお話をしたいと思います。このカナンの婚礼という箇所は何度も何度もいろんな説教者の先生が取り上げているので、そういうようないろいろな取り上げ方があると思うんですけれども、婚礼自体とかまたそういうイエス様が奇跡を行ったということについて深く触れていくことは今日はしないようにしようと思っているんですけれども、でも少しこの箇所から読んでいきたいと思います。2章の1節のところに導入部このように書いてあります。それから3日目にガリレーのカナで婚礼があって、そこにイエスの母がいた。イエスもまた弟子たちもその婚礼に招かれたと1節2節で書いてあります。大抵結婚式はですね準備するものですよね。皆さんね、準備しないで結婚式をする人はあんまりいませんし、私もミニスターですからね、結婚式を準備しないでする人はあんまり見たことがないんですね。どうですか先生、昨日この人と知り合ったんです、今日結婚させてくださいなんてそんな話ないですよね。前にここに来ましたレアちゃんという女の子が今度また結婚式するんですけど、今年の5月、また来月ですね、5月20日に結婚します。もう半年ぐらい前からああだこうだって言ってですよ、まずウェディングドレスがどうだ、会場がどうだ、どれをこうして結婚式の招待状はどうのって大騒ぎで準備している姿を見てね、ああいいなって思いましたね。大抵みんなねもう前々から準備していくわけですよ。たくさんの人たちに祝福していただきたいから。今の私たちの時代でもそうですけど、イエス様の時代はもっとだったらしいですね。ちょっと前までルーマニアでも結婚式っていうとですね 2,3 日こう飲んだり食べたりですねこう騒いだりするそういうような習慣がありましたね。特にルーマニアの田舎の方ではもう結婚式が3日未満続くんですよ、ね、私がちょうど赴任した頃といいますか、ルーマニアに行った頃、革命が終わって自由になった、ね、そういうのもあったんでしょうけれども、村の方でもう3日間の婚礼にね付き合ったことがあります。もう付き合えないんでですね、もう時々こう帰ってはですね休んでまた行くとまだやってるんですね。それで行くとまた歌ってくれとかですね、また飲みましょうとか食べましょう喋りましょうってこうやるわけです。準備する中でですね、どれくらいの食べ物が必要か、何人ぐらいが来るか、そして一番大切なのはこれですよ、ブドウ酒ですよね。そういうのがちゃんと足りるかってみんな計算してやるんですけど、ここでクライシスが起こりますね。思いもしなかったハプニングがあります。おそらくこの人たちちゃんとブドウ酒用意してたと思うんですよ。でももしかしたらイエス様とまた弟子たちもその婚礼に招かれたと2節で書いてますから、イエス様の弟子さんの中にのんべえがいたんでしょうかなんて言うと皆さんお笑いになるかもしれませんが、そんなこと書いてませんから。でも誰かたくさん飲む人がいて、もしかしたらブドウ酒が早くなくなってしまったのかもしれませんね。とにかく3節で問題提起があります。ブドウ酒がありませんというそういう状態になったわけです。3節のところで母がイエス様のお母さんですね、マリアがイエスに向かってブドウ酒がありませんと言ったとこう書いてあります。ある先生はこのカナの婚礼はマリアの本当に近い親戚というか、マリアのこう住んでいた地域のですね、本当に近い知り合いでですよ、結婚式をマリアが取り仕切っていたんだなんていう先生がいますけれども、もしかしたらそうかもしれません。でもブドウ酒がなくなったことに関して私はなんかマリアには責任がないんじゃないかなと思っていたんですけれども、 まあ、その先生の言われる説だとマリアにもまあ責任があって、マリアも何かその準備する人たちと一緒にやっていたような印象を受けるんですけど、でもマリアがいてイエスと弟子たちも招かれていたとありますので、まあマリアに責任があってもその息子であるイエス様にはそういう責任はなかったんじゃないかなと思ったりもします。弟子たちも招かれていたという言葉がありますから、お客さんだったんでしょうね。でもマリアもお客さんだったか、いやマリアもその結婚式を取り仕切る側だったか、そういうことはわからないんですけれども、とにかく一つ問題が起こったんです。ブドウ酒がありませんというですね、そういう問題になった。まず第一に私はこのマリアのブドウ酒がありませんという言葉、そして一節飛ばして五節のところにイエス様が何か言った後でですよ、イエス様に向かって、イエス様に向かってブドウ酒がありませんと言った後、自分の近くにいたお手伝いの人に、あの方の言われること、いわゆるイエス様の言われることは何でもしてあげてくださいとこう言ってですね、イエス様をこう指し示したこうマリアの姿がここにあるわけです。よく考えてみるとですね、この問題に対してマリアが取った行動っていうのは、私は素晴らしいなってこう私は思ったんです。私たち時々ですね、問題が起こるとですね、がっかりして失望してですね、もう諦めちゃったりします。ブドウ酒がなくなったらですね、大体2つぐらいのことしか考え浮かばないでしょ。1はですね、近くのコンビニに買いに行くか、2つ目は正直にブドウ酒ないですからお開きにしましょうってこう言うんです。ところがこの時代におそらくコンビニなんかなかったでしょうから、第一プランはダメですね。カナの町にセブンイレブンはなかったでしょうね、その当時。でも第二プランもですね、あんまり良くないんです。結婚式でブドウ酒がなくなるというのはもう恥ずかしいことなんです。もう後の後までね、ああブドウ酒切らしたあの人の、ブドウ酒切らしたあの人のっていう、結婚式でブドウ酒切らしたというのがその家族の名前の頭につくんですね。面白いですよね。だからどうしても避けたいこと、でもどうしていいか、私たち頭の中で考えるんですけど、でも先ほども言いました、神様のことを知っている人たちはね、取り繕わなくてもいいんですよ。神様の前に正直にこうなんですけどって持っていけるね、幸いがあると思います。なぜマリアはイエス様にね、ブドウ酒がないって言ったんだろうかって、私はちょっと深読みして考えちゃうんです。もしかしたらイエス様はまだ交渉外に入って奇跡を行っていなかったけれども、イエス様生まれてからですよ、交渉外に入る直前ですから30歳ぐらいの間お母さんと一緒に育ったんでしょうね。そしてお母さんと一緒に育っている間、マリアはいろんなことを見るわけですよ。イエス様は子供の時にルカの福音書で宮に、ね、一人で残って学者たちと論じ合っていたっていう、そういう箇所がありますけど、イエス様の幼少期についてはあまり聖書触れていないので、あんまり深く喋るとですね、私の推測以外の何者でもないので誤解を与えては困るんですが、でもマリアがイエスにブドウ酒がありませんと言ったのは、もしかしたらイエスは過去に何の気なく奇跡のようなことを家でも行っていた可能性を促すんじゃないかなと思います。行っていたって言ってるんじゃないですよ、聖書に書いてないからそこは深く掘れないんですけど、でもそうじゃなかったら言わないだろうなって私は思うんです。イエス様がね、マリアがキッチンでパンがない時に、あれどこからともなくパンが出たとか、もしかしたらブドウ酒が出てきたような、そういうような体験をマリアもしたことがあるから、もしかしたらイエス様に向かって、さああの時やったようにっていう気持ちもあったのかもしれません。でもマリアがそういうことを知っていたんですけれども、イエス様はその時まだ隠された状態だったんです。まだ交渉外に入っていなかったんです。だからイエス様は4節のところで母にこう言ったんですね。お母さんがブドウ酒がないって正直に言ってるのに、息子であるイエス様は、ね、私はあなたとね、あなたと私と何の関係があるのでしょう、女の方、私の時はまだ来ていませんってイエス様が言うんです。冷たいと思いませんか、ね、こんなことお母さんに言わないでしょ、ましてやお母さんが困ってるのにね、言わないはずなんですけど、でもここでイエス様の言ってることは、実は お母さんと息子とか、ね、ここでブドウ酒がなくなったとかいうこと以上のことを言ってるんです。マリアは隠されていた当時のイエス様、まだ交渉外に入っていないイエス様の姿を子供の時からずっと見てきました。奇跡も本当に行ったかもしれません。だからマリアはイエス様だったらできるっていうことを知っていたんですよ。だからマリアは隠すことなくイエス様にブドウ酒がなくなっただけ言ったんです。きっとニヤッと笑いながらブドウ酒がなくなったって言ったと思うんですよ。なぜならもしかしたらって言いましたけど、おそらくイエス様がブドウ酒を出してくれるんだということを彼女は期待していたから、イエス様にそう言ったんです。期待していたからさらにイエス様が時は来ていないなんて言われても周りの人にね、この人の言うことは何でも聞いてくださいって、何でもしましょうって言うんです。皆さん、イエス様の言われること、御言葉の言われること、また神様が聖霊様を通して皆さんの心に示してくださること、何でもやりましょうね。それが解決につながっていくんですけれども、私たち時々で、ね、優先順位を間違えて自分の都合を一番にしてイエス様の言うことを二番にしちゃったりするんですけど、イエス様はいや違いますよ、もうこの人の言うことを何でも聞いてくださいって期待を持って言ったんです。ですから私はマリアのこの行動の中に信仰を見るんですよ。マリアは分かってたんです。そして信仰を持ってイエス様に聞いたんです。ブドウ酒がありませんって、イエス様が私の時は来ていないんです、何の関係がありましょうかってイエス様が言っても、マリアはニコッと笑いながら分かってますよって。もうこれはマリアのペースですよね。マリアは周りの人にね、この人の言うことは何でもしてくださいって勝手に言っちゃったんです。そしたらイエス様はもう仕方ないなっていう顔をしていらっしゃったのか、それともマリアの信仰を見てか、立ち上がってそこにある石のね、壺の中に水を入れなさいって言ったんですよ。でその水の壺はですよ、ユダヤ人の清めの儀式に使うものだと書いてあります。宗教的なものなんですよ。ブドウ酒なんかを入れるものじゃないんですよ、これはね。だから後で書いてありますでしょ、それがどこから来たか知らなかったって料理長さんが言うんですけど、ブドウ酒がですよ、清めの石亀から出てきたって言ったら、料理長はとんでもないって言うんです。そんなとこに入れていてね、私たちが飲める代物ではないって言うんです。だから汲んだしもべだけが知っていてよかったなっていう話なんです。料理長やみんながなんでこの人はね、一番いいブドウ酒を清めのために手を洗うためのね、その石亀に入れといたのかって大きなスキャンダルになるんですよ。でもそれを知っていたのは水を汲むしもべで、水を汲むしもべもどう思ったか知りませんけど黙ってたんです。水を汲んだしもべだけが知っていたっていうね、これスキャンダルになるんですよ。他の人が知ったらね、みんな飲まなかったかもしれない。でもイエス様の働きというのはそういうものです。時が来てとんでもないことをするんです。私たちはそれは宗教的なものだと思っていても、それがまた俗的なものに使われる。でも俗的なものだと思っていてもそれが清いことに使われる、そういうことなんです。神様の働きはただ私たちの通り一辺倒の見方だけではね、見ることができないんです。私たちの考えは神様の考えよりもはるかに限定されていて、はるかに小さな見方しかできない。ところが神様の技というのはもっともっと大きな技なんです。神様ご自身というのももっともっと大きなお方なんです。ですから私たちの目が見たことのないようなこと、聞いたことのないようなこと、私たちが思いもしなかったようなことを神様はこれからしてくださるという御言葉を皆さん読んだことがあると思いますが、神様こういうことをされるんです、ね、もし宗教的な人、また古い考えの人が、そんなのは受け入れられないって言っても、でも神様はそういうことを通して人間の問題を解決され、またそっちの方が良かったでしょって後から神様は言うんです。だって他に入れる場所がなかったんじゃないですかなんていう人もいるかもしれませんが、それでも清めのね、石の壺はちょっとっていう人がいるかもしれませんね。でもそういうことを私見ながら考えるんです。あ、神様って私たちの思いを超えているな、私たちの習慣や私たちの思いよりももっとすごいことをされるんだっていうことを 今日皆さん知っていただきたいと思います。神様の方が大きいんですよ。ここでイエス様が4節のところでね、私の時はまだ来ていませんとこう言われました。今日の説教の中心はこの私の時は来ていないとイエス様が言った言葉から私は考えていきたいと思うんですけど、皆さんここでイエス様が私の時はまだ来ていませんと言った言葉についてね、私の時って何なんだろう、いつなんだろうって考えませんか。この私の時というのをライリーというですねアメリカの神学者は、これは十字架の時のことを指してるんだ、だから十字架のその技がまだ起こっていないということをね示して、イエス様がまだ十字架にかかっていないからなんていうようなことを書いてるんですが、私は昔神学校でその、解釈を読んでですね、ちょっと違うんじゃないかなと思いました。自分がライリーよりも立派だというわけじゃないんですけれども、よく文脈を読んでいるとですね、私の時っていうのはどうもそんな先のことじゃないような気がするんです。ですから皆さん、昔の仲介書でもね、その時にはそのようにその神学者の方が感じたかもしれないし、それも真理かもしれないんですけど、よく読んでいくとだんだん文脈に近づけてくださることがありますから、皆さんがそれを発見することもありますからね、聖書を祈りながら読んでください。ここで私はですね、私の時っていうのはもしかしたらこれイエス様が隠されていたところから交渉外のイエス様出てくるね、公に私は救い主だ、公に私は神様から使わされたものだということを姿を表される時のことを言っているんじゃないかと思うんです。この時という言葉に対応するかのように11節最後のところで、イエスはこのことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、ご自分の栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じたとありますよね。すなわちイエス様はそれまで隠されていたんです。お母さんのもとで家庭でこう過ごされていたイエス様が、そのカナの婚礼を境にみんなのところに、公の人として顔を出しですね、救い主としての最後の、1マイルを歩き始めたわけです。これを交渉外と言いますけれども、交渉外の最初はここで始まったわけです。イエス様が私の時は来ていないと4節で言うからにはですね、イエス様はカナの婚礼でご自分交渉外を始めようと思われたんじゃなかったんだということができると思います。でもマリアがイエス様でお出来になるでしょ、イエス様この婚礼のこれを助けてくださいっていうその信仰が交渉外を、そんなに先ではなかったと思うんですが、数ヶ月かな、数週間かな、私分かりませんけど、おそらく早めたんじゃないかと私は思うんです。でもこのマリアの信仰がイエス様の時を早めたということは大切なことだと私は思うんです。神様ご自身も私たちに、存在とか時間とかの観念にあんまり縛られてはいけないよということを教えてくださいます。私は今回来てですね、面白い体験をしました。あるカトリックのですね、祭司の方でヘブル語の勉強をしていらっしゃる先生がイスラエルに行った時にこういう体験をされたそうですが、羊飼いの群れをこう探してですね、砂漠をさまよっていると迷子になって命からがらこう帰り道を探そうと思ったら、なんとか幹線道路にたどり着いたらそこに小屋があってですね、2人ぐらいユダヤ人の人が待っていたっていうんですね。そのユダヤ人のところに行ってですね、どうもバス停なので彼はユダヤ人にこう聞いたそうです。すいません、バスはいつ来るんですかとこう聞いたらですね、そのユダヤ人の人が答えたそうです。あなたはね、砂漠をこうどこから来たか知らないけど歩いてきて喉乾いたろって言って水筒から水を注いでくれて、飲みなさいってくれたんです。彼はそういえば喉も乾いてたって水を飲んでですね、そして彼はもう一度聞いたんです。バスはいつ来るんですかって聞いたんです。そしたらユダヤ人また笑いながらですね、彼に聞いたんです。いや、バスよりもあなた、どこから来たの、日本人なの、すごいね、いや何をしてるんですかこんなところで、アジア人のあなたがってこう聞いたらですね、その先生はちょっとムカッとしたそうですね。 私が2回も質問しているのに質問に質問で返すとは無礼なと、まあそういうわけで、そういうふうに言わなかったそうですが、3回目彼聞いたそうです。バスはいつ来るんですかって彼が聞いたら、そのユダヤの人は言ったそうです。旅の人ね、まことにまことにって、あのイエス様がね、あのアーメンアーメンって言うんですけど、ユダヤ語ではね、アーメンアーメンって言って、まことにまことに本当のことを言いますけどって言うんです。バスはね、来る時に来るんですよって、バスが来る時に来るんですってこう言われて、彼は最初って思ったそうですが、その後はっとこう気がついたそうです。あって彼思ったんです。そうだ、私は時間に縛られすぎてたんだってこう思ったそうです。私も同じような体験をしました。全く反対の体験かもしれませんが、今回トルコ航空で成田に入って、成田でリムジンバスに乗って、相模大野まで行く話ですが、あのバスのチケットを買うときに、私も日本人ですから聞いてしまいました。つい相模大野にはいつ着きますかって聞いたんです。カウンターの人が11時ですと言ったので、あ、そうかと思って、9時にバスに乗ったんですけど、11時2時間もかかるかなと思いながら乗ったんですが、バスは順調に出発しました。出発する前に私の後ろでもう一人若い女性がですね、同じように相模大野行きのバスの切符を買っていました。同じように何時に着くか聞いていました。同じように11時だっていうのが聞こえました。その女性も乗ってきました。何人か乗ってきました。結果として相模大野に着いたのは10時半だったんです。ああ11時って言ってたのに早く着いたなと思って、私は荷物を出そうと下に降りていくとですね、さっき私の後ろでチケットを買った若い女性が運転手さんにですね、怒ってるんですよ。何だと思ってるんですかって言うんです。え、何怒ってるんだろうと思って、ちょっと私聞いていたらですね、11時って言ったでしょ、なんで10時半に着くんですかって、迎えに来る人に11時って言っちゃったんですよ。30分も私この寒い中待ってなきゃいけないんですかって、で怒ってるんです。運転手さんもね、すいませんすいません、次待ちながらありますからって言って行っちゃったんですけど、女性はふてくされてそこに座って待ってたんですけれども、まあ11時って言ったら11時じゃないとダメなんですね、日本の人はね。きっちりに時間に縛られてる。ドイツの人はどうか知りませんけどね。でも本当に私たち、その時間に縛られてる。きっちりその時間じゃないと、もしくは私たちはその時間が来ると何かが起こるって思ってるんです。その時間がものを持ってくる、ことを持ってくるかのように思うんです。ところがね、ユダヤの人は言うんです。いや、時間が何かを持ってくるんじゃなくて、何かが起こったのがその時なんだよってこう言うんです。すなわちそれがカイロスの時と言うんです。神の働きで時という時、その特にクロノスではなくてカイロスというギリシャ語を使う時にですよ、それは神様の時です。そして神の時というのは、私たちが何時何分何秒っていうことができないし、また最初から何時何分何秒がわからないんです。神様がそれを行って初めて私たち後から何時何分何秒って言うんですけれど、でもその時が来るのは誰も知らなかった。皆さん心当たりあるでしょ。2011年3月11日2時46分、ね、普通の時間ですよ。クロノスの感覚から言うとティックタックティックタックって流れていく1分に過ぎないんです。でもその瞬間に何かが起こったから、私たちは死ぬまでその瞬間のことを覚えてるんですよ。でもその前はどうでしたか。皆さん2011年の3月11日って聞いたら、あ、先生のお誕生日だぐらいしか思わなかったかもしれません。その日が、その時がそんな意味合いを持つなんて誰も今の段階では分かんないんです。しかし神様はその先を見てもう分かっておられた。イエス様が、私の時はまだ来ていませんと言うんですけれども、でもイエス様はその時が来るのをもう知っておられたんです。いや、もしかしたら私はさっき早めたんじゃないかとか言いますけれども、もしかしたら時間通りやったのかもしれません。でも私たちは今の段階で分からないことがあります。それは神様がこれからしてくださる技についてです。遅れたからとか、ね、 早いからとかそういうことじゃない。神様が時をくださることによって、その時を通して私たちは神の姿を見、また神の技を知り、そして神様自身を受け取ることができるわけです。伝道者の書の中にですね、神のなさることはすべて時にかなって美しいという御言葉がありますよね。皆さん何度も何度もこの御言葉を聞いたと思います。この時にかなって美しいという言葉はですね、今まで私たち何かそういう時が来て、そしてことが起こるように思う、その前のところではそう書いてますよね。何々をするのに時があり、何々をするのに時がありって書いてますよね。でも私たちはその時が来たからそれをするんじゃなくて、何々があったからその時だったと後で知るんです。最後に私は最近面白い発見をしました。出エジプト記の3章の13節のところで神様の自己紹介がありますよね。そのところをこう出してくださってすいません、ちょっと前後しましたが、出エジプト記の3章の13、14節、お読みしたいと思います。モーセは神に申し上げた。今私はイスラエル人のところに行きます。私が彼らに、あなた方の祖父の神が私をあなた方のもとに使わされましたと言えば、彼らはその名は何ですかと私に聞くでしょう。私は何と答えたらよいでしょうか。神はモーセに仰せられた。私はあるというものである。また仰せられた。あなたはイスラエル人にこう告げなければならない。私はあるという方が私をあなた方のところに使わされたと、いうふうに書いてありますね。皆さんもよくご存知です。これ神様の、あのモーセの芝の箇所で、言われた言葉です。前置きが長くなるのであんまりそこについて言いませんけれども、神様が私はあるというもの、これ聞かれたことありますよね。これあのギリシャ語ではエミエゴって言うんですけど、70人訳という、 こうギリシャ語の中ではそのエミエゴという言葉が使われています。でももともとのヘブル語はエヒエイ・アシエル・エヒエイという言葉なんですけど、そのヘブル語をもう少し詳しく読んでいくとですね、どうもこの私はあるという言い方になんか語弊があるような感じがするんです。このエヒエイ・アシエル・エヒエイというのはそれだけ調べても本が書けるぐらいですね、たくさんの人がいろいろなことを言ってるんですけれども、どうもこのエヒエイという言葉は私はあるって言うんだったら、皆さんね、これはもう完了形で書かれているように思いますよね。私たちさっき時間に縛られてるって言いましたけど、実は存在にも縛られてるんですよ。神様はあるって私たち思っちゃって、その通り あるんだなって、だから感謝ですって思う人もいるんですけど、実はヘブル語には過去形とか現在形とか未来形がないんです。ただね、完了形、完成形か未完了形、未完成かどっちかしかないんです。だからあるって言うんだから私これ完了形で書かれてるだろうなと思ったら、実はこれ三人称単数形の未完了形で書かれてるんです。未完了形ということはまだできているとかですね、あの完了したようにあるっていう言い方ができないはずなんですよね。だから厳密に訳すと、私はあるであろう、私があるであろう時に、あるであろう姿で、あるであろう様子で現れてくる、これから現れてくる神様だというように捉えることができるし、ユダヤ人たちも神様をそのように捉えていらっしゃるということなんです。私たちが思い込んでですね、ある、それも恵みなんです。ここにいらっしゃるって、モーセがその芝の燃える火の中でね、声を聞いたでしょ。姿は見えないんだけど声が聞こえたということは確かに何かあったんですよ。モーセにね、語りかけた事実はありますから、確かにそこにいたんです。でもそこにいた神様なんだけど、神様ご自身は私はあるであろうって未完了形で語られたことに、私はもっとすごい希望、約束を感じるんです。なぜならよく考えると、皆さんね、できてしまったものにはそれから先がないんです。なぜならもうできてますから、単純なことですよね。でもまだできていないものに関して私たちは希望を持つことができる。 私たちはいろんなことを考えることができるんです。先ほども言いました、神様のすること、将来神様がしようとすることは私たち到底思いもつかないし、そっちの方から、未来の方から神様が私はあるであろうなんて声をかけると、私たちはその神様の姿もね、様子もまた何をするかも全然こう分かんないから、ある人はパニックになるかもしれませんよ。だから神様はね、将来に至って私たちに言われるんです。私はあるであろう神様って言われる。え、あるであろうって何ですかって、今語ってるんですけどあるであろうって言うんです。将来出てくる神様、将来あなたが前進したそこで姿を現して、見業を表して、そのことが起こった時に、あ、神様だって分かる、そういう神様だって言うんです。モーセがその声を聞いている時には、モーセは後悔が分かれるとか、荒野でマナが降ってくるとか、肉が食べたくなったからって文句言ったら焼肉屋さん、違いますよね、うずらが降ってきたとか、そういうことはこれっぽっちも頭の中になかったと思うんです。でも神様はそのことを指して、私はあるであろう、将来私はあなたの人生に現れてくる神だということをモーセにはっきりと打ち出したんです。私はそれを聞いてですね、思いました。ああ、神様は手で捉えることもできなければ、目で捉えることもできませんよ。私たちの思いでも捉えることできないんです。だから思いで捉えてね、いるとかいないとか、三つだとか一つだとか、こんなんだとかあんなんだとか言えないんです。いや、そんなんで喧嘩している人たちもたくさんいるんです。私もよく喧嘩をしました、若い頃は、神学論争とか。でも違うんです。神様はそんなのを超えてはるかに大きな方で、私たちの先に行かれて、そしてその先で現れてくださる方なんですよ。そしてその現れる神様が、私はあるであろうって今も私たちを導いてくれる。あるであろうっていうのは約束ですよ、皆さん。目でも手でも頭でも感覚でも捉えられないんですけど、一つだけ神様を捉えられる方法があります。それは信仰以外に神様を捉える方法はないんです。私たちはその神様を信じて、必ず将来に出てきてくださって、神様が出てきたら全部今までのことがまとまっていくんだな、都合のいい言い方をすると、いい言い方をするとうまくいくんだなって私たち思うんです。なぜなら神様は私たちの味方ですからって。ヘブル人への手紙の中にこのような御言葉があります。信仰がなくては神に喜ばれることはできません。神に近づく者は神がおられることと、神を求める者には報いてくださる方であることを信じなければならないのですと、こう書いています。私たちはね、このことを信じるということですよね。まだ見ていない神様の技を信じるんです。最後にルーマニアの兄弟姉妹のことを私も覚えます。二つの時代がありました。共産党時代にたくさんのルーマニアの人たちがね、その時代が来るって信じて祈っていたという話を前にもしたと思います。彼らは共産党が倒れるなんて夢にも思ってなかったんですけど、信仰の目を持って神様が自由をくださるって信じてたんです。でも世の中の人はクリスチャンたちの祈りをですね、バカにしていたんです、最初は。でもだんだんとこうチャウチェスクの政権を見てですね、世の中の人もクリスチャンたちに同情するようになってきて、そして世の中の人も分かってたんですよ、チャウチェスク政権はそう長くないって。でもクリスチャンたちは、いつか神様が自由にしてくださる、自由に礼拝ができて、自由に伝道ができて、自由に神様のことをどこででも語れる時代が来るって信じて祈り続けて、1989年12月21日という日がやってきたんです。そしてその日を境にルーマニアは解放され、それから大きなリバイバルを体験するようになりました。最近の話をして終わりたいと思います。そのように自由をいただいてもう30年近くになります。2019年で30年になりますね。私は1994年にルーマニアに渡って、それからずっとルーマニアの教会、ルーマニアの、私の世代、そして私よりも若い世代の人たち、 そして私よりももっと先に働いている世代の先生方、3世代ぐらいの人たちの姿を見てですね、伝道活動を続けてきましたが、今私が直面しているのはルーマニアの若い世代の子たちです。私の世代のルーマニアの若者たちは自由を体験し、失望を体験しました。経済が F1 のようにガーッと伸びていくわけでもなく、日本みたいに急成長すればよかったんですけど、そうでもなかったので、私の世代は笑いながら外国に出稼ぎに出ていきました。そして今もそういう状況は続いています。経済が悪いので、子どもたちはおばあちゃんたち、おじいちゃんたちの手に残されて、私たちの世代の人たちは外国に出稼ぎに行きます。そこで教会を建てるという、そういうリバイバルもあるんですけど、でも今私が残された子どもたちの姿を見ながら、そこに働いていらっしゃる神様のことをですね、私は見るんです。若者たちにこれから現れてくださる神様のことを話ししながら、彼らを慰めているんです。ある子どもはですね、お父さんお母さんがイタリアに出稼ぎに行って、もう3ヶ月もう待ってたらですね、3ヶ月したら帰ってくるって言うんですけど、その3ヶ月後、私もその子と一緒にね、3ヶ月後数えてたんです。そしてその日がやってきました。お父さんお母さんが帰ってくるはずの日、子供は今晩帰ってくるんだと楽しみに喫茶店に来て、私にウキウキしながらね、話してくれたんですけど、次の日彼女がやってきます。お父さんお母さん帰ってきたって私聞いたら、帰ってこなかったって言うんですよ。お父さんお母さん、もうちょっとね、仕事が延長になったから、もうちょっと稼いで帰ってくるっていうこと。その女の子の中にね、ちょっとかわいそうだというか、失望したこう目がありましたね。そんなことはね、彼女だけのことじゃないんです。もうみんなお父さんお母さんを待ってね、おばあちゃんや親戚の人に育てられている子供がたくさんいる。そういう子供たちにね、誰かがそばにいてあげなければって、誰かがそばにいて神様の愛を伝えるんだって。そして私はその子たちがね、アニメを見て、また日本文化に興味を持って私のところにこう引き寄せられてくるのを、私は本当神様の身旨だなと思っています。そういうふうに、お父さんが帰ってこなかった、お母さんが帰ってくる日に来なかったってね、その子を見てね、私はもうどうやって慰めたらいいか分かんないんで、一緒にアニメでも見ようかとか、その子はこのアニメが好きだったなとかね、一緒にこんなことしようか、あんなことしようかって、ちょっと気を紛らわそうとしてするんですけどね、うんって一緒に見始めるんですけど、でもその子もね、やっぱり心の中でまたアニメ見ながらこう泣いてるんですよ。楽しいアニメなのにね。でも私はそういうの見ながらね、神様、私がこういう中に置いてくださってね、感謝します。でもその子は涙を流した後、私にこう言ったんですよ、ね、まあ仕方ないかって、ルーマニアなんだから、でも先生がいるからよかったとか、ここに来てね、まだ待つことができるからよかったって、また今度イタリアに行ってお父さんお母さんに会いに行けるからよかった。みんなこうやって希望を持ってね、将来に目を向けているんです。そして神様がきっとその日を与えてくださるでしょう。クリスチャンの子供たちはそういう子供たちです。お父さんが帰ってこなかった、怒ったりもするんです。でもね、必ず神様がお父さんやお母さんを大事に、ね、扱ってくれて、それが全て良くなることだっていうことを分かっているので、クリスチャンの子たちがクリスチャンじゃない子たちをリーダーしてですね、本当に神様いるよって言ったりするんです。これから出てくるよって言ってるんです。私たちはそういう子供たちを見ながらですね、神様の前に、ああこれが信仰なんだなって思わされます。私たち神の子供ですからね、私たちも神様が出稼ぎに行ったわけではございませんが、帰ってくる方をお待ちしてるんです。イエス様が帰ってこられるか、いや私たちの方から天に行くか、ね、召されて天に行くか、でもどっちにしろその日私たちは神様にお会いした時にね、ああお父さん、ああ本当に会いたかったですってね、いう日が来ます。天のお父様と私たちがまみえる時が来ます。でもこの地上でも、その神様との歩みの中で私たちが神様を捕まえることができるとしたら、たった一つの方法しかないということを今日皆さんに知っていただきたいと思います。それは 信仰を持ってしか捕まえることのできない神様だから、私たちに信仰が必要なんです。それがなかったら私たちは失望と現実の厳しさの中で私たち行く先を失います。でも神様が私はあるであろうってゴールに立っているんですよ。だから F1 レースのように私たちは突き抜けることができるんですよ、ね、今日そういうような神様を持っていることをですね、私たち心から感謝して、またルーマニアの若い子どもたち、また私の働き、またこれから神様がしてくださることに皆さん期待してですね、あるであろう神様、これから出てきてくださる神様にね、本当に期待してね、心をこう、ね、期待でいっぱいにして近づいていきませんか。信仰を持って神様を捉えましょう。天のお父様、ありがとうございます。私たち今ここにいて、あなたのお約束をいただきます。信仰がなければ神に喜ばれることはできないと聞いていますが、それはあなたご自身のことです。私の時とイエス様が言われたその時を私たちは待ち望んでいます。あなたはここにあると言われる方だと聞いていましたが、ヘブル語の訳を読むとあるであろうというそのような話も聞きました。私は今思います、あなたはモーセに語りかけた時に確かにそこにおられましたから、おられるんでしょうが、私はあるであろうと言われたあなたの将来の計画を本当に心から感謝します。どうぞこの教会に与えられたあなたのご計画を成してください。ルーマニア人に与えられたあなたのご計画を成してください。そして私たちのつながり、私たちの人間関係、私たちの一歩一歩の信仰による歩みが、これから現れてくださる神様の時に備えての歩みであるということ、マリアがイエス様に大胆に問題を提示して、そして信仰を持って皆さんにこの人のおっしゃることは何でもしましょうと言われたように、私たちも信仰を持って御言葉に従い、御言葉を行い、そしてあなたに私たちの足りないところを全部正直に語りますから、出てきてくださる神様、どうぞ私たちの人生に現れてください。そしてあなたが美しい技を時にかなってなしてくださいますように、尊い主イエスキリストの御名によって祝福して感謝してお祈りします。アーメン。